皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャストサイアフアザーツール第4回をお送りいたします。ワイヤード日本版はこの1月20日から2月25日まで開催している札幌国際芸術祭2024のイニシアチブパートナーを務めています。札幌国際芸術祭は札幌インターナショナルアートフェスティバルということで、この頭文字で SIAF サイアフとなるんですけれども、このポッドキャストシリーズサイアフアザーツールでは未来の可能性を示し、それを拡張するためのツールをアザーツールというシリーズで紹介してきたワイヤードが、この札幌国際芸術祭が見据える未来の視座や、そこで生まれるアートやインサイト、その意味と文脈についてゲストをお迎えして、現地の公開収録から独自の視点でお伝えをしていきます。今このサイアフのビジターセンターとなっている札幌文化芸術交流センタースカーツのスタジオに来ているんですけれども、隣には本日のゲスト、サイアフ出演のアーティストでいらっしゃいます新龍さんがいらっしゃいます。中国の新疆ウイグル自治出身で、ロンドンやニューヨークを拠点に活動されている新龍さんに、サイアフに展示中の作品についていろいろと伺っていきたいと思います。新龍さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
勉強したんですか？
Did you learn Japanese?
ちょっと素晴らしいです。新龍さん、あのアーティストでエンジニアでいらっしゃいます。あとはコズミックガールとして知られているということなんですね。 MIT メディアラボの宇宙探査イニシアチブのアートキュレーターでもいらっしゃいます。彼女の作品は世界中で展示されているんですけれども、まず自己紹介と最近の活動について教えていただけるでしょうか？
Hi, my name is Xin Liu. Like you said, I'm an artist and an engineer. So in my work, I often use both my experience in art and science to create storytellings. And very importantly, storytellings that combines past, present and future.
ありがとうございます。新龍と申します。今ご紹介いただきましたように、私はアーティストでまたエンジニアでもあります。ですので、私の仕事作品というものはやはりこの2つのアートとそれから科学をベースにして作られております。そしてまたその2つを生かしながらストーリーテーリングをしていくわけです。これが一番重要だと思っています。そのストーリーテーリングに関してはどのようなものを物語るかと言いますと、過去、現在、未来についてのものとなっています。
So in the past, five years, I've been working around a concept. I call it cosmic metabolism. Because I think a lot about the way we treat technology as a progress is like singular direction going forward. However, that is not always whatis going to happen, as we know, with problem like climate change, with economy, with society. So I'm thinking more about what is possible for us to create a world that is metabolic, is circulated, and more possibilities that is coming back and forth rather than single direction.
この過去5年くらい私が行っていたのは、このコズミックメタボリズムというコンセプトのもとに作品を作っておりました。現代ではその技術が非常に革新的に進んでおります。そのような中でシンギュラリティの方向に向かって進んでいると思われますけれども、それは私たちの知っているようなことに向かって、私たちが望むようなことに方向に向かって進んでいるのかというものが常に疑問になります。というのは、私たちは常に多くの問題を抱えています。例えば気候変動の問題がありますし、経済的社会的にもいろいろな問題が出てきております。ですので、そのような作品を作りながら可能性を考えております。このような地球として考えていく場合、そのようなメタボリズム、そのような循環性というものを考えていきながら、その可能性を考えていくわけです。シンギュラリティ、またあるいは私たちの向かっている方向が一つなのかということも考えていっている、そのような可能性について考えてきていました。
最近の作品でも、例えばその親知らずを宇宙に送るプロジェクト、そのリビングディスタンス、新世紀エヴァンゲリオンへのオマージュだっていうふうに取り組まれていたりですとか、ブルーオリジン、まああれですよね、アマゾンを創業したあのジェフ・ベゾスが作った、まあその会社ですけれども、ブルーオリジンのロケットを使って、その夢をこう実現させたわけですけれども、今、こうすごくメタボリズムとかこうサーキュラーっていうものの中に、やっぱりその宇宙とか死っていうテーマっていうものにすごくこう興味を持たれているように思うんですけれども、なんかそこへのこうまざざしのきっかけとかって理由なんかはあるんでしょうか?
I'm really happy to talk about this work here because everyone would know the anime. So in that animation, we know it's teenagers riding robots, fighting aliens and protect the planet. However, An underlying story is about the psychological changes of someone growing up and realizing this connection between other people and the possibility to connect with the other. I think that's something I was going through as I first immigrated to United States.
このことについてお話しするのを非常に嬉しく思っております。というのは私の作品なんですけれども、皆さんもこのご存知のエヴァンジェリオンのアニメと非常に関係があったわけです。そしてまたティーンエイジャーの頃ですね、私はこのアニメを見てきましたけれども、この皆さんご存知のようにこのアニメというのは地球をエイリアンから守るという内容でした。で、それだけではなくて、そのサブテーマとしてはやはり心理的な変化が受けられます。主人公が成長していく中で他の人々との関係あるいは可能性に気づくというそのようなテーマも中に含まれていると思います。で、それを私の方で考えた場合に、私はまず米国に移民として住むようになりました。
And I made that work in my 20s. I think that was a time when I was thinking a lot about who I am and what I want to create for the world. It could be a personal story. However, I think as a societyOur humanity is also asking the same question. We are gaining lots of power through science and technology, but as we all know, right now we're really confused about who we are. You have the knowledge, you have the ability, but we kind of lost the intention and our relationship with the world. So when I was creating that piece, it's really this combination of a personal story and a very bigtension that I'm trying to resolve between humanity and science and technology.
それで私は仕事をしている間、20代の頃仕事をしていた間は何いつも考えていることがありました。自分は何なんだろう、私というものはどういう存在なんだろう、この世界の中で何を残したい、何を作りたいと思っているんだろうと考えておりました。ですので非常にこれは個人的なストーリーというふうに考えられるかと思います。しかしながら私たちが社会やそれから人類ということを考えた場合に、同じ問いが考えられるのではないかと思います。私たちは科学や技術に力を与えてきましたけれども、またそれによって混乱を生み出しています。自分たちが何者か分からなくなっているんです。ですので私たちは知識はあるんですけれども、どこかで私たちは迷子になっています。自分たちの関係性、世界との関係性を見失っている、そのような状況にあるかと思います。ですので私が紡ぎたかったのは、自分の個人的な物語というものを、それをヒューマニティやそれから技術、それから科学、それに対しての解決策と一緒に結び合わせて考えていくということをしたいと思いました。
And in the story, I send my wisdom tooth to space.
So you preserve that?
Yeah. So in Chinese culture, and I also think in Japanese culture, for kids, when you lose the teeth, you bury it in the ground or you throw it up to the ceiling. And that was a bottom wisdom tooth of mine. And I think that was a wish that I would go through this journey and learn something through that extraterrestrial journey on a rocket.
それで親知らずを宇宙に送るというプロジェクトをしました。というのは、親知らずというのは、まあ、質問があったんですけれども、これは自分でまだ持ってたんですね、この親知らずを。なぜかというと、中国の文化、日本の文化もそうだと思うんですけれども、抜けた歯をそのまま地面に埋めるとか、あるいは屋根の上に放り投げるとか、そのような文化があるものでまだ持っていたんです。それでその親知らずを宇宙に送りたいと思っておりました。そしてそのようなジャーニーを通して私が学びたかったのは、地球とは何かということですね。そのようなことを再び学びたい、何が学べるかということを考えていきたい、そのような関係性などを学びたいと思って、そのようなプロジェクトをしていきました。
本当に新龍さん、今20代の頃はやっぱり自分とは何者なのかで、まあ、あとは人類ってものも何者なのかということを考えられてたということなんですけれども、そこで今回このサイアフでディレクターである小川さんから来たお題というのが、まさにその人はどのような方法と手段でどこに向かうのかっていう問いだったということなんですね。今回のこの作品、ちょうど出ているんですけれども、グリーミングボディーズっていう作品についてお聞きしていきたいなと思うんですけれども、先にここで解説されている文章を読みません。このグリーミングボディーズというのは、こう没入型の展示空間で構成された新龍さんの作品、かすかにきらめく体っていうふうに日本語ではタイトルがついています。その女性の子宮を宇宙の創造源として捉えて、生命の永続性やテクノロジーがもたらす人知を超えた可能性を考察しています。その知 白い床が、下から光を放つこう部屋の中央に置かれたザ・マザーシップ、それがこれですね。ザ・マザーシップっていうのはこう人類が、もともと持っている種を維持し繁殖させるという願望を探求するもので、人体の冷凍保存とか卵子凍結といった生物学的医学的な技術革新や多様な遺伝子を未来に残すことを目的にした、種子バンクに着想を得ていますということです。でまたその表面に薄い霜の層を作る冷却装置を組み込んでおり、南極大陸の氷河期とか木星や土星を周回する衛星にある氷に覆われた海の未知なる生命体の探求にもつながりますということなんですけれども、ガーディレクターから人はどのような方法と手段でどこに向かうのかというお題をもらったときに、なんかどういうふうに受け止めてどういうふうに考えられたかというのをお伺いできますか。
There are two things happening at the same time. First of all, I know the festival is happening in Hokkaido and is this very beautiful snow ice world. And I want to create a piece that is responding to the environment. And secondly, when I was asked about what the world be like in 100 years, I looked at organizations or projects that are designed for that preservation. If you think about it, there are two ways we can preserve something into the future. One is we keep it in the perfect condition as long as possible, like in the refrigerator. Or we plant a tree and then as it dies and it has seeds and we grow a new tree and then you keep the species continuous. So I'm looking at these two ways that we can preserve something for the future. And I think for my piece, I was trying to combine these two together.
まずそのような小川さんからの話をいただいたときに2つのことを考えました。1つ目というのは芸術祭が北海道で行われるということで、まず考えたのは非常に美しい土地であること、雪がたくさんあり氷もあるということ、その中で何かクリエイティブなものを作りたいと思いました。ですのでそれは環境と関係したもの、環境にふさわしいものであるものを作りたいと思いました。2つ目はやはり100年後の地球を考えたときにそれはどのようになっているのかということです。で考えていったのは、私たちがこのような組織あるいはプロジェクトを考えた場合にいろいろなものを保存できるというような現況となっております。ですのでそうしてまた何かを保存する場合、それを冷蔵庫に保存するときのようにそのまま完全な形でそのままずっと保存できるような、そのような状況にもなってきています。また木に関してもそうですね、例えば種などを撒いてそしてそれを新しい木を作ることができるようになる、そのように続けていくことができる、そのようにパーフェクトな形で何か未来に保存していくということが今現在いろんな技術ができてきてできるようになっています。ですのでこのような2つのことに関して私が自分の作品を結びつけて考えていきたいと思っていきました。
So the technologies I was looking at is cryogenics, which is essentially to refridge everything, refridge life. Or if you think about human embryos, animal embryos, plant seeds, there are lots of projects in the world we're doing that because we're afraid ofclimate change that's going to destroy the biodiversities in the future. But in the meantime, as a woman, and also now I'm entering my 30, I realize there's a possibility for me to become a mother. And I'm like a tree in the way that I'm becoming a vessel. And life would not just be me living forever. I'm also a carrier for a new life to begin.
ですので私たちがそのような技術ということを考えた場合に、まず今現在冷凍保存技術が大変進んでおります。例えばそれはいろいろなものを保存して冷凍して未来に残すということができるようになっております。ライフというものですら残すことができるようになっております。あるいは胎児とか肺とかですね、人間や動物の肺、あるいは植物の種とか、それを冷凍保存して未来に残すことができるようになっております。現在私たちは気候変動の最中にありまして、この生物の多様性が失われるかもしれないという危機に直面しております。そのような中でこの冷凍保存技術を用いて未来に残していくことが可能となるかもしれません。そしてまた30代になると考えていくのは、私はもしかしたら母になるかもしれないということでした。そしてまた木と同じように私たちは自分自身が何かを次に残していく器のようなものであると考えられるようになってきました。人生はそこでその人生の一生を生きるわけですけれども、またそれ次につながる新しいものを生み出す力となっているのではないかということも考えるようになりました。
Yeah, especially if you think about it, technologies like egg freezing that is very popular nowadays for women who wants to work and have a family and have a kid, is essentially the same technology like cryogenics, which we use often in science fictions when we want to have the main character to live forever. So this piece we're seeing here is a kind of a sculpture that in the background, it shows a distorted version of a pelvis, but at the center of it is a bronze cast of my mouse. And I used a customized cooling system. So the metal is so cold beneath zero, like minus four, it start to create a layer of frost naturally on the piece. So when the audience enter the space, they will see this piece naturally being frozen. And I think it's a nice kind of conversation with my experience right now in Sapporo too.
Because
everywhere else is very beautiful, crystallized. Yeah, I was very happy to be able to show the work here.
そしてこのようなことを考えた場合ですね、やはり技術を考えていく場合においてですね、今卵子を冷凍して、またそれをあの未来の子供に生かすということも考え、そのような技術が発展しております。ですので、まあこれはサイエンスフィクションの世界と SF の世界と似ているようなことじゃないかと思います。例えばメインキャラクターがですね、冷凍保存されて、そうしてまた永遠に生きるというような SF の世界にも私たちが今近づいているのではないかと思います。ですので私が自分の作品を作ったとき、まあこれは彫刻だったんですけれども、そのようなことをバックグラウンドとして作っていきました。そしてこれは骨盤があって、それからまた口があるんですけれども、その口は私の口をベースにして作って、ブロンズで作っていたんですけれども、冷却装置を利用してマイナス4度までに冷やすことができます。そうすると自然にその彫刻に霜が発生していきます。ですので作品を見るとこれが自然に発生していった霜ということで見ることができます。そこで何か会話が生まれるのではないかと思います。私の経験と、それからその作品というものが生み出されたというものがお分かりいただけるかと思います。そしてまた私の作品をこの札幌で紹介できるということが非常に嬉しいと思っております。というのは非常に美しい、もう結晶化された世界の中の、札幌ですので、そのような中で私の霜を生かした作品を紹介できることを嬉しく思っています。
女性性といいますか、種を維持し永続させるという意味での女性の体っていうものをどういうふうに考えられるというか、もうちょっと深掘りしていきたいんですけれども、一方でね、すごく印象的なのが、陳さんがその女性がつなぎになってるというような言い方をされていて、そういった感受性っていうのがある程度普遍的にあるのかなというふうに思ったんですけれども、まさに今、例えば卵子凍結とか、さまざまなその生殖テクノロジーによって、で人々がよりこう自由に何て言うんでしょう、その生殖っていうものに対して向き合えることになった時に、何ていうかこう人はより自由になっているのか、より乗り物に、要するに機械というか器になっているのか、それをどういうふうに感じてらっしゃるのかっていうことをお聞きしたいと思います。それの、比較するものとして、もしかしたらかつてはそのテクノロジーがなくて、もっとその出産とかその生殖ってものが生々しいし、人間に近い位置にあったかもしれないけれども、一方でおそらくその女性性ってものがこう社会的にかなり制限をされていたりとか、今でもそのジェンダーの問題なんかもあって、やっぱりそれはそれですごく不自由なものだったんじゃないかと思うんですね。なんかそういった意味で女性にとって、あるいはその人類にとってその種を維持し永続させるっていうのはより自由になってるのか、より機械的になってるのか、なんかどういうふうに現状と未来をご覧になってるか、ぜひ教えてください。
Very good question. I think first of all, it does give some possibilities for women who wants to delay their reproduction time.However, we cannot say such technology solved all the problems that are existing. That's very dangerous. It's like saying now if same gender people can get married, then we don't have any problem with LGBTQ. That would be a very big claim. Similarly, I don't think you can say that women's challenge with reproduction is just all solved because of the technology of egg freezing.And in the meantime, I want to give an example of my personal life is that I am a single child because my parents' generation, they are asked to have only one kid and they cannot have any other more. I was very used to the idea that all my friends are single child in China. And the same generation and all my friends now, after 30 years, we are, since I think a couple years ago, asked to make three babies if we can、and there's rewards、so you start to see that this choices of your family, your personal life is not so private, is a public demand, is a society issue, it's ultimately a question aboutproductivity, because people are labor ultimately. And I think that conversation is particularly manifested when you bring in situations such as space exploration into the conversation, because there's so the resource is more scarce, and then we start planning what is the bestcomposition of life. And that's when we realized, oh, life is not just、nature and we can live freely. I don't think so.
ありがとうございます。最初はまずこれは女性に可能性を与えたのではないかと思います。まず最初に思い浮かぶのはですね、というのは出産時期を遅らせることが選択によってできるようになったからです。でもだからといって全てこの女性が抱えている問題を解決したことにはなりません。これには危険も含まれています。例えばですね、LGBTQ のことを例にとっても結婚ができるようになったという状況もあります。しかしながら同じジェンダーが結婚できるからといって LGBTQ の問題が全て解決したというわけではありません。ですので女性は今このような技術、卵子凍結という技術を持つことによってそのような可能性も生まれたとは感じていますけれども、しかしながら全ての問題は解決されたとは思いません。例えば例を挙げてみますと、私は一人っ子なんですね。で、両親がその当時一人っ子政策のもとで中国でありましたので、うん、一人以上の子供を持つことはできませんでした。ですのでそのような状況が当時ありました。で、私はそのことに非常に慣れていたんですね。中国では一人っ子であると、他の兄弟などは持つことはできないと。ところがですね、同世代の友人を考えていますと、まあそれから30年後に経ってそのようなことが起こってたんですけれども、 2,3 年前のことなんですけれども、そのような一人っ子政策が変わりまして、今は3人子供が持てると。で、逆に3人子供を作ってくれと、そのような話になりました。ということはですね、これは個人的な観点から言いますと、選択ではなくて、これは家族のこと、個人的な生活、個人的な人生であるのに、それがプライベートなことではなくて、もう公共の公的な要求になっているということが、社会的な要求になっているということになってきているということが挙げられるかと思います。出産という非常に個人的な出来事が、そのような社会的な公共のものと扱われているかと思います。そのような状況が挙げられると思います。まあ、これは宇宙の探査ということにも結びつくのではないかと思います。今は資源が少なくなっているから、まあ、じゃあそれじゃあ宇宙に探査を行くというようなことにも挙げられてくれたかと思いますけれども、そのように人生とか生活とかも関わっていき、どのようなものが一番ベストなものかということを考えていかなければならないと思っております。
うん、今ね、中国のお話も出て、まあ、やっぱり例えばそのテクノロジーとか、その僕らの出産みたいな最も根源的な生物的な鋭意ですら、すごく政治的だったりとか、その地理的な状況によってこう変わるっていうようなお話でもあったと思うんですけれども、陳龍さん、どっかで哲学者の行く方位について研究をされていて、香港出身の哲学者の方なんですけれども、彼ちょうどワイヤードでもね、去年随分インタビューをしたりして、そのテクノダイバーシティというその技術多様性っていうものについて議論をしてるんですけど、そういう意味で陳龍さんのようにもともと中国で、しかもそれウイグルっていうのはまた多分いろいろと違うところだというふうに想像できるんですけれども、まあ、そこからアメリカに行かれて、でも世界中で活躍されていて、そういったその技術っていうもの自体が地域とか文化によるダイバーシティをこういかに持てるかっていうことについて、どういうお考えを今持たれてるかっていうのをお伺いできたらと思います。
あ、Very good question again. 素晴らしい質問をまたありがとうございます。 When I was making work about technology, I was often askedAre you making art as a women artist, as an Asian artist? And I really thought deeply around that question and whether I need to purposely show my identity in my work. I think after 10 years of practice, now I am more confident and secure. I think I don't have to using signals to tell people, look, here I am.I can be just true with what I'm doing with my work. And because I am a woman, I am Asian, I am living in the States, living in London, that's gonna be very naturally presented in my work. However, that does require the artist to be open and let people see yourself fully. Sometimes I think for diversity, we also fell into this trap that we're trying so hard to present one aspect of ourselves, mm-hmm. but then we're imagining audience that is thinking of us in this stereotypical way and is actually not that helpful mm-hmm. for people to see us just as a full person. And I think, for example, when I was talking about metabolism, it is really interesting when I was explaining the concept with my colleagues. It does take me different strategies to talk to people. For my Western friends mm-hmm. and colleagues, I say things like, oh, sustainability, circular economy. They are like, oh, I understand. But with my Asian friends, I actually can talk about Buddhism. I can mm-hmm. talk about circle of life. Mm-hmm. I can talk about materials. I can talk about moon calendar. So it's very different entry point. And I found them both necessary if I want to create a conversation globally.
再び素晴らしい質問をいただきました。まず私が作品を作る場合にどのように見せるかというふうに悩んだ時期がありました。アーティストとして、女性のアーティストとして作品を見せるべきなのか、そしてアジアのアーティストとして見せるべきなのか、そのような質問を考えていたことがありました。そして意図的にそのような自分自身のアイデンティティを作品に示すべきなのかどうかということを考えてきました。しかしながら今になって私はかなり自分自身に自信を持つことができるようになってきて、そうする必要はないのではないかという結論に達しました。私はここにいるよというような、こういうふうに私がいるよという、そのようなシグナルを必ずしも送らなくてもいいのではないかと思うようになりました。私は女性でアジアから来ていて、そうしてアジアが出身で、そして米国に住んでロンドンに住んでというようなこと、そのようなことは自然に作品の中に表現されているので、意図的にわざわざ見せる必要がないのではないか、それまで全部オープンにする必要がないのではないかと思ってきました。で、私たちの中にはこの多様性のトラップと言われるものがありまして、例えばある一つの考え方、見方を一生懸命見せようとしてしまう、そのような傾向があるかと思います。でも私たちは考えていかなければならないのは、そこにいるオーディエンスということであって、そのオーディエンスがどう考えるかということです。例えばそのように一つの面だけを見せようとしてしまうと、それはステレオタイプのものの見方につながってしまい、それは観客がそのアーティストを、あるいは作品を見ようとする、アーティストを人として見ようとする、そのようなことの手助けにはならないのではないかと思うようになりました。そうしてまたメタボリズムというコンセプトも非常に興味深いものでありますけれども、このメタボリズムというコンセプトを私が人に伝える場合に、どのように戦略、どのように話し方をするかということ、それを西洋の友人と、それからアジアの友人と話すときに変わってきます。例えば西洋の友人に話すときは、コンセプトについて、これはサステナビリティに関するものだよ、あるいは循環経済と関係があるんだよというと、西洋の友人たちはなるほどと感心してくれます。で、反対にアジアの友人と話すときは、例えば私は仏教のこととか、あるいは人生の循環のこととか輪廻とか、それから物質的なこと、あるいは因力のようなことを考えて話していきます。ですので私の作品を表現するときには、その両方が必要なのであってということを最近は考えるようになりました、
ありがとうございます。まだまだちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、時間がなくなってしまいまして、今回この作品、未来劇場の中でぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思うんですけれども、まさに小川ディレクターの人はどこに向かうのか、多分そのことが新龍さんご自身が本当に私はどこに向かうのかっていう問いでもあるし、それを見に来たその僕ら一人一人が、あなたはどこに向かうのか、でその先に多分その人はどこに向かうのかっていう問いが、なんかすごく集約されている、なんか時間をここの前に対峙すると持てるので、ぜひご覧になっていただきたいと思うんですが、最後にサイアフ、この作品をご覧になられている、今日来られている方と か、この会期中にぜひ行きたいっていう方々に向けて、新龍さんからメッセージを最後に一言いただければと思います。
I want to mention that the entire room installation was a reference to a very important movie、Space Odyssey 2001. It was a tribute to the movie, butIt was entirely created together with SAIF architects and installation and management team. They are really amazing and it's really beautiful installation. I felt like this is more like a collaboration、than my own work. So I'm very grateful for the entire team here. And I also want to say that Niseko no Suki wa 大好きですね。
Will you go?
Yeah, I went there.
ありがとうございます。まず作品についてなんですけれども、私の作品インストレーションしてるんですけれども、それは2001年宇宙の旅をオマージュしたものになっております。そしてまたこの作品は私一人の作品というよりも、サイアフのアーキテクト、インストレーション、それからチームの皆さんと一緒に作り上げていったものなので、本当に美しい、まあ、協力してコラボレーションでできたものだと思っております。ですので、サイアフのチームの皆さんにも感謝を申し上げたいと思っております。それからまたですね、スキーの話が出ましたけども、絶対ニセコにスキーに行きたいと思っておりますということでした。
どうもありがとうございました、新龍さん。この度はまたぜひ札幌でもねお会いできればと思います。本当に新龍さん、この度ありがとうございます。皆さんありがとうございました。
ありがとう。
ありがとう。
See you, Sapporo and Tokyo and Tokyo.